西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。9月の西宮徹底解剖は、酒が醸す西宮の近代化と題して、ゲストティーチャーに博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしております。大浦先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
1週目が酒造りの近代化、そして先週が海運業への進出と、まあね、単にお酒造りだけではなく、多角経営としていろんなところに進出なさってる、ビジネスチャンスをこう掴まれるのが皆さんお上手だったんですかね。
そうですね、
酒造家の方々は、で今回は事業のまさに多角化、まだあるんですよね。
そうですね、
これだけではないというところをお話しいただきたいと思うんですが、さあ先週海運業へ、これはまあお酒を運ぶだったら自分のところで船も持っといた方がっていう発想からということなんですが、それよりもっとなんかいろんな発想の転換で多角化っていうのは行われてきたんですか。
そうですね、お酒作り自体はかなり本腰を入れて、第1話でお話ししたように、明治時代になってどんどんどんどんですね、生産量が上がっていって、日本で一番ですね、辰馬本家酒造の場合は日本で一番お酒を作っている会社になっていくという、そういう階段も歩みつつですね、
ちゃんと本道は
そうですね
ありつつ、
はい、なおかつですね、前回お話ししたような、海運業という形で、世界にもですね、向かっていくという中でですね、実はその日本柱という以外にもですね、他にもたくさんやっていたということをですね、今日はお話ししようかなと、
まさにへーほーっていう、ね、内容なんですが、
そうですね、私もですね、その、記念館というところで働いてますけれども、古文書を見てましてですね、なんだこれはと
ねえ、びっくりしますよね、
思いますね。
はい、さあその一つ、何のお話からいきましょうか今日は。じゃあ
そうですね、そういうことでしたら、やはり前回からのですね、続きということで、保険分野のお話を少ししておこうかなと、思います。
造船というか、海運業ですね、海運業に付随する部分での保険、
辰馬海上火災保険というですね、保険会社が実はあったんですけれども、これはやはり海運業をやっている行く上でですね、保険というのはやはり欠かせない、ものでして、でこれをですね、じゃあもうこれも自社でやろうということでですね、当初は辰馬辰馬汽船の本社の中にですね、事務所を構えてですね、辰馬海上火災保険というのをですね、大正8年にですね発足させてですね、やりましたが、前回もですね、近代の世界のですね、趨勢の中で不振があるということをですね、少しお話ししたんですけれども、保険業界もですね、やはりたくさん、そういうことがあってですね、もちろん第一次世界大戦ですね、なんかでも被害といいますかですね、やっぱりそういうことが起きますと保険って支払いが多くなりますので、
そうですよね、大変ですよね、
なんかもあったんですけれども、何よりがですね、世界恐慌ですね、いわゆる昭和4年の世界恐慌でですね、かなり業績が悪化をしてですね、ロンドンでの取引にかなり失敗したということでですね、あまりうまくいかなかったんで、そこをですね、 東京会場のですね、はい、鏡さんという方に、まあ、助けていただいて、
うん、
でなんとかですね、まあ、山形勝美というですね一門、まあ、辰馬一門の人がいるんですけれども、
はい、
彼がまだ20代の時にですね、うん、この会社を、まあ、背負う覚悟を示してですね、まあ、立て直していくということがありまして、はい、まあそういうそれだけの人物なんでですね、まあ彼はやがてですね、あの厚生大臣ですね、戦後の吉田内閣の厚生大臣を務めた人物ではあるんですけれども、
そうですか。
で彼がですね、まあ中心になってですね、まあ戦後の辰馬棋戦もですね、まあ率いていった人物ではあるんですけれども、
はい、はいはい。でその辰馬海上火災保険、それから、あ、だから海上保険と火災保険も、ね、ね、やってらしたという、
いわゆる、ね、損害保険会社
と、そうですよね。でもこれが今また脈々と
そうです、ね、
つながっていて、今はここみたいなところに受け継がれてるそうですね。
そうですね、戦時中に、まあ、他社と合併して興和海上火災運送保険という会社に名前を変えてですね、
はい、
あの興和という名前で、まあ、もうピンとこれから来ると思うんですけれども、
はい、今もありますよね。
今ではですね、はい、損保ジャパン日本興和というものの、その興和の部分が、はい、まあ、あの辰馬海上火災保険に、まあ、つながっていくと。
いやー、そうなんですか。
なので、まあ案外ですね、あの、よく知られているところに、うん、あの地元の企業が昔参加していたと。
そうなんですね、まさに多角経営だったんですね。でこれはでもまだ言っても、ああそうですかみたいなところなんですが、なんかびっくりする、レンガなんかレンガも作ってってらしたんですか。
そうですね、もうレンガという字をですね、資料で見たときは何のことかなと思いました
けど、ちょっとびっくりお酒作りとレンガがどこで結びついてくるのかなというとこなんですが、
これがですね、あの、はい、近代に入りまして、あのそれまではあの木造の蔵、酒蔵がですね一般的であったのがですね、はい、近代に入るとあのレンガので作られた酒蔵というのが、まあ、登場してきましてですね、
はい、
じゃあもうその建材を自分たちで作ろうということ
船の時と一緒ですね、これ海運業の
そうですね、この、 あのレンガの会社についてはですね、あの、はい、辰巻吉左衛門という、まあ、本家を据えていた人物だけではなくてですね、うん、あの同じ辰馬の姓を名乗る3人がですね、集って、まあ、立ち上げてましてですね、
はい、
あの辰馬越三さんというあの白鷹さんのところですね、
はい、
であったり、あと鳴尾のですね、辰馬家というまた別系統の辰馬さんというのがいらっしゃるんですけれども、そこの辰馬半右衛門さんというですね、と、まあ、辰馬吉左衛門という博士家のですね、うん、醸造元が、まあ、3人がですね一緒にお金を出してですね、辰馬組レンガ石製造部というのをですね、まあ、結成すると、ということで、まあ、あの土地があったので越水村のところにですね、まあ、あの甲府地という、まあ、その田んぼとかできないようなところですね、
はい、
にですね、まあ、その敷地をレンガの工場にしてしまったと。
ほうそうですか、
面白いですよね
これはじゃあ それぞれの、酒造の酒蔵に使うためのレンガをこの、製造部ですか、
はい、
で作ってらしたわけですか。
そうですね、あの、うん、売り先を見るとほとんどですね、
はい、
あの本家であったりその辰馬越三さんとかですね、うん、あっちの方の、まあ、酒蔵の建材としておそらく使っていただろうということが分かるということなんですね。
でも他にもなんかこう販路を開拓して売りに行こうかみたいなことはあったんですか。
やっぱりあの自分で作って自分で使っていたらあのお金にもうお金儲けにならない
よう
に
そうですよね、はい、
なのであの、うんうん、ただただあの内製しているだけになってしまいます、ね、これを、まあ、まあ商売として成り立たせるためにですね、はい、やはりあの他のですね産業でもその倉庫であったりその建材としてレンガが需要が一定程度、まあ、見込めると判断してこの事業になったと、
なるほど、他の工場でもレンガで、
作ってるね、
ね立ってるとかありますよね、
でその実際にあの販売した先として、
はい、
あのまあ、資料から見えてくるのが、ですね、あの紡績会社ですね。
はい、
これはナンバーの方と、うん、あと尼崎のですね紡績会社に、うん、まあ一つ販売をしていると。それからあとの渡岬に石油の倉庫の会社があったということで、まあ、おそらく倉庫の建材として売ったのかなというところなんですけれども、はい、
うん、
まあ、あといろいろあとはもう個人名と住所しかなかったんでわからないんですけれども、はい、南京町の人とかにも売ったりはしてて
当時からあの辺りはその中華料理屋さんがいっぱいあったりとかだったんですかね。
どうさあ楽しかったかどうかわからないんですけれども、ただまあ神戸というのは150周年をね迎えて
開港ね、神戸港が、はい、
迎えてまして、まあ、かなり西洋人もですね、いたと思いますので、
その頃からね、
まあ、そういう需要はまあ潜在的にあったのかなと、
なるほどね、
ということでかなり積極的にですね、3人がお金を出してですね、それぞれ役割があってですね、頭取というのがまあいるんですけども、はい、半年交代で3人がこう代わり代わりやっていくという
そうなんですか。
で、きちんと棚卸しやってから代わってくださいよとなんか事務処理みたいな話を。
でもじゃあかなりこの企業も大きくしていこうみたいな夢は終わりだったんでしょうね。
ですね。ね、それこそ
海外にもとかね。
そうですね。宣伝文句を見ると、うん、そのここの土がいいとかですね、はい、いうことを言ってですね、はい、かなり売り込もうとしてた形跡は見られますね。
ところが点点点っていうところなんですよね。これが。
そうですね。まあ、やはりですね、まあ、海外向けにはあまりその役に立たなかったということも、まあ、海外元から連がありますからね。
ですよね。だってあっちの方が本家本元みたいな感じですもんね。
で、まあ、日本でもですね、まあ、たくさんそういうレンガを作る会社であったりとか他にもありますので、うん、なかなかその競争力という意味ではなかなかいまいちであったということで、うん、まあ、明治のですね21年に開始されるんですけれども、
はい、
まあ、かなり損失もありましたんで、うん、30年にもう廃業と。
あら、
10年ほどでですね、
もうすっぱり
すっぱり
やめてしまわれたと。
そうですね、まあ、大方自分とこの酒蔵も立ったんでしょうね
もうええか、もうレンガうちとこいらんしみたいなとこなんでしょうかね。
あったのかなという。
ね、起業起こされるのも早いですけれども、そうやってダメだと思った時にもうパッとその廃業なさるっていう、そういう決断力というか、そういうところもそのビジネスマンとしてのその頭取ですか、社長ですか、の判断もやっぱり鋭かったっていうところですかね。
そうですね、まあ大やけどにはなってないということですね。やはりあくまで本業としての酒造業があって、
はい、
それに関わる、一つ、産業としてのレンガということなんで、まあ、そんなにですね、もちろん儲かればいいんですけれども、本腰というか、それが本流にはやはりならないんですね。
まあもういいかみたいなところだったんでしょうかね。
そうですね。
で、そんな中また違うものにも手を伸ばしてらっしゃると。
そうですね、はい、意外なところでですね、マッチというのがですね、
はい、
今でもねマッチありますけれども、マッチをですね、作っていたと。
いや、まだレンガは分かりますよそのね酒蔵作るのに使うと。マッチはそんなにマッチ何回も吸ってなんかこう火起こしてですか、なんてなんですか。そうです
ね、まあ、もちろん酒蔵に火は使いますんでで
もそんなねえ、いっぱい町作ってっていうほどいらんでしょう。
そうですね、なのでこの町についてはですね、かなりお酒をいわゆる本流からかけ離れたところに位置する産業ということになるんです。
ですよね。
で、うちがマッチにですね、うちで辰馬本気酒造がマッチを作っているということで、かなり意外な感じはするんですけれども。
いや、もう全然すごい意外ですよ。
ただよそを見てみるとですね、
は
あ、例えば伊丹の小西さん、白雪さんですね、はい、なんかはですね、ランプの口金って土台といいますかね、
は
あ、のを作ったりもしている。
え、なんでなんでって言いたくなるんですけど。
なので、うちが特別、はい、まあ確かに関わりないところではあるんですけれども、まあ他のですね、酒造家さんでもそういう多角化の中でですね、まあ、近代に入ってその日本に到来したそういう器物をですね、まあ、作るところに、まあ、投資をしていく、そういった中で、まあ、お金持ちをしていくということは決して珍しいことではなくてですね、うちとしてもうちの場合はそれがマッチであったということにはなるんですけど、
つまりこう時代を読んで次にここに来るぞみたいなことを捉えてそこに進出なさるっていうことですよね。
そうですね、
マッチですか。マッチ、ね、で来たんですか、そういう時代は。
そうですね、まあやはりですね、はい、まあ今でも残ってるぐらいですか、時代は来たんだ、
まあ、確かに。でも今マッチってなかなかね、本当に少なくなりましたし、ねですけれども、まあこれはないとなかなか不便なもんでしたよね。
そうですね、はい、火打ち石の時代からマッチに変わりますから。
これはやっぱりすごい産業革命と言ってもいいぐらいのなんかいろんなことを多分変えたでしょうね、暮らしのスタイルを ね、マッチが出てきたことによって、
そうですね、
ということはこれはかなり儲かったんですか。
そうですね、他のですね、多角化していった、まあ、海運事業は非常にも、まあ、いい時代悪い時代特にあるんですけども、まあ、マッチについてはですね、割と評価としてはいい評価ができるんじゃないかなというようなことでは、
じゃあレンガの失敗を取り返してプラスをいっぱい生んでったっていう産業ということになるんですかね、このマッチは。
そうですね、このマッチ製造という、まあ、時代として、まあ、近代に入って実はですね、日本のですね、輸出品の中でですね、かなり大きな役割を果たしていたというところがありまして。
輸出してたんですか。
はい、日本というのがですね、近代に入ってすぐというのは輸出できるものがなかなかないんですよね。生糸とかっていうのはあったと思うんですけれども、はい、日本で他に外国に売り出せるものっていうのがなかなかなくてですね、はあ、まあ、お米なんかもまああったんですよ。お米食べるところがね、あんまりなかったりもしますから。
なるほど、
まあ、また国内の需要もねそれなりにありますんで、まあ、そういった中でですね、近代に入って、まあ、繊維そういう生糸なんかに次いでですね、マッチというのがですね、重要品目として、まあ、上がってくるんですね。
ああ、そうだったんですか。
で、しかも主要な産地がですね、はい、神戸と大阪ということでですね、非常に近い。
どうしてなんでしょうか。
どうして、まあでも輸出用ということでしたら、まあ港が近かったというのもあるかもしれないですけれども、ど、まあ、非常に危ないものでもありませんね。火ついたら火事に爆発もね。
そうですよね、
そういうものにもありますんで、まあ、そういう意味では、まあ、作ってすぐ出せるというのも一つあったのかもしれないですね。
貯蔵をあまり長期間しなくても済むようなところで、
かあと、まあ、そういった原料をやはり、はい、運んでくるのもおそらく船でしょうから、そういった意味では、そういう場所として、まあ、知られて、うん、まあ、神戸と大阪っていうのは意外にも町の主産地と、うん、いうことであったんですね。
その中間の西宮ですから、これは地の利としてはあると。
そうですね、
辰馬さんは思われたと。
そうですね、はい、で、まあ、初めにですね、実は神戸のですね、に元からあった町の工場をですね、実は払い下げを受けてですね、そこでまあ製造を開始するんですね。
そうだったんですか、うん、
これが明治の17年という時なんですけれども、はい、その工場とそれから機械と全部一式を、まあ、払い下げを受けて、はい、そこでですね、一応、まあ、辰馬家のマッチ製造というのは始まっていくと。
はあ、神戸からのスタートだったんですか。
そうですね、これに関しては神戸がまあ一番初めでして、うん、まあこれもですね、さっきの辰馬組連外資製造部の時は3人でやってましたけれども、はい、これもですね、まあ、1人ではなくてですね、はい、まあ、半分ぐらいは辰馬本家の方で出してるんですけれども、他にまあ、西宮の向こう郡と小原郡の郡長さんをやっていた家の渡辺治美さんという女性の方と、あとお医者さんなんですけれども、実業家として、まあ、後に、うん、まあ、お酒を作ったりということもされた深宮山玄石さんという方と、うん、あと、まあ、辰馬家のですね、まあ、 もともとは辰巻の方であった門戸の、中島清京さんと一緒にですね、まあ、お金を出して、その町の事業を神戸で始めるという形なんですね。
はい、これはどうなんですか、うまくいったんですか、スタートから。
そうですね、海外向けにはですね、その17年の当初というのはまだ販路がですね取られてなかったんですけれども、その翌年ぐらいから徐々にですね外国、まあ主にはですねアジア圏ですね、中国であったり、シンガポールとかですね、アジア圏向けがですね、まあ徐々に開けていきましてですね、で22年にですね、まあ、この景気がですね非常に良かったもんですから、
はい、
かなりの輸出額にはなったと。
は
あ、ただその翌年にその反動で不景気になるとかですね、
あら
ら、結構はですね不沈がこれも浮き沈みが、
ね、
激しい事業ではあったんですね。
はい、
でまあその、まあ、同業者もですねやはりマッチを作るという業者もどんどん増えてはいきましたんで、一旦ですね、まあ一旦といいますかこの神戸のマッチ製造というのは明治の24年にですね、まあ終わると。
終わっちゃったんですか。
終わっちゃうんですね。神戸のこの日の出館というですね、
はい、
マッチの工場というのは明治の17年に始まって明治の24年に終わるということで、まあ、10年も続かなかったんではあるんですけれども、まあ、そういう中でですね、はい、マッチってこうやって作ってこうやって売るんだなということは、まあ、分かるわけです、
はい、
で、はい、これをですね、まあ、先ほどは何人かで一緒にやってたんですけども、はい、今度は明治の20年にですね、
はい、
西宮の浜の町というところで、
うん、
今度は辰巻喜左衛門が一人でやると。
これは儲かるかもしれないやり方によってはって思われたんでしょうかね。
特にやはり販路がですね海外に開けているというのは大きかったんだろうとは思うんですけれども、海外向けに売れるんだったら作ろうかなというところだったたんでしょうね。
ほう、これ西宮町の浜の町ですかってことは、今のやっぱり江部さんのずっと南の方辺ですか。
そうです ね、まあ、たくさん当時は酒蔵がですねありましたんで、その中の一角のどこかにですね、おそらくはこの西宮日新館というですね、
はい、
お日様の日に新しいと書いて日新館っていうんですけれども、どっかの藩校みたいな名前なんですけど
本当ですね、はいはい、
まあ、そんなですね、うん、日新館というのをですね、建ててですね、そこで、まあ、西宮でも実は昔マッチを作っていたと、そういう歴史が実際にあると。
マッチ工場があったんですか。
そうです、おそらく酒蔵だらけのところにマッチ工場があったんです。
これもレンガで作ってたんでしょうかね。
記録では一応そういうですね、レンガ作りのようなことも書いてありますんで、あるいはですね、ここから取っていたのかなという。
なるほどね、まさに多角形ですね。そうですね、
まあ、そのそれぞれが離れてるようでつながると。
でここでもうわっと大ヒットしたわけですか。
そうですね、かなりですね、はい、うまくいったようでしてですね、はい、神戸のですね、神戸港の輸出高ではですね、うん、明治21年に2位になるというですね、形で、まあ、相当ですね、
はい、
製造していたんだろうと思われるんですけれども、
うん、
その、まあ、これがどこまでですね続いていたのかっていうのが まだ記録が整理しきれてないのかないのか。
少なくとも今はもうないですよね。
そうですね。
ってことはどこかでやはりこう廃業というか、
してるんですけれども、
はあ、
でそのまあ一つ考えられるのが大正11年にその倉庫が火災にあってますんで、
はい、
そのあたりでもしかしたらやめたのかなというところで、まあ、神戸 の日の出館とかですね、他のですね、
うん、
レンガに比べるとまあ長続きしてたのかなという気はするんですけれども。
日新館、
そうなん
です。へえ、そうなんですか。いやいやいや、でも本当にね、いろんな分野にこう それぞれ進出なさって、帳尻はどうだったんでしょうかねっていうところなんですけどこの多角経営の、
そうですね、まあこれらをまあ可能にしたのはやはりあのお酒造り酒造会社の好調さというのがまあ絶対的にあったというのが一つ確かなことでして、
確かにね、
でまあこれまあ確かにですね、数字上はあのレンガもですねあまりうまくいかなかったであったり、マッチも途中で、まあ、終わってしまったようなところもあるんですけれども、まあ、全くですねその何も得なかったかというとそういうわけではないと思うんですね。他の産業の、まあ、やり方っていうのを見て、あるいは本体に生かしていくっていう場合もあったと思うんですね。
まあ、いろんな夢とロマンを、ね、持ってということで、まあ、この後また教育の授業の方にも、ね、進出なさるわけで、それはまた来週、はい、いろいろとお話を伺えればと思います、
はい、
さあそれではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。
辰馬本家が経営していた西宮のマッチ工場の名前は何でしょうか。
これあの西宮のマッチ工場ですね。そうですね、
神戸ではなくて西宮の方なんで、
はい、はい、ということでございますので、ぜひ、先週先々週の答えと合わせて3つの答えをお寄せください。お待ちしています。さて、今週は事業の多角化ということでね、いろいろとお話を伺ったんですけれども、でも本当にあの辰馬家はいろいろな、ね、素晴らしいなんかこうフロンティアスピリットにもこうね、溢れてらっしゃるような感じ で、 そ、 で、ね、その業務形態だけじゃなくていろんなこうね、なんかこう見てるとなんかすごい夢とロマンですよ、私感じてすごいなって改めてちょっとね思ったんですが、
そうですね、まあ、西宮自体がですね、そういう新種性のあふれる土地であったのかなという気はいたします。
なるほどね、やっぱり西宮とのつながりの中でっていうことが、ね、大きなポイントなのかもしれませんよね、
はい、
さてその、今ね大浦先生がいらっしゃる博識記念酒造博物館ですが、外を遊ぶという秋季特別展が開催されています。これは名所と旅と行楽とで、9月の30日の土曜日、10月28日の土曜日、それぞれ午後2時から大浦先生がミュージアムトークということでいろいろと展示の説明もしてくださるんですよね。
そうですね、あの、うん、展示物についてですね、こちらの方で、まあ、ご紹介をしていくということで、
11月の20日の月曜日までなんですが、10月の7日8日土曜日曜は西宮酒蔵ルネッサンスが、ね、開かれるということで、この会場の一部となっているので、この両日は記念館酒造館ともに入場無料。
そうですね、
はい、
はい、
ということでございます。
お楽しみいただければと思います、
はい、ということでぜひお出かけいただきたいと思います。酒が醸す西宮の近代化、今日はその中から事業の多角化ということでお話をいただきました。ゲストティーチャーは博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、 さくら FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。